ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
いつまで道の端を通り過ぎていくのか、いつまで道の端を通り過ぎていくのか、これが先週ご一緒に問いかけられたことでした。イエス・キリストが例え話の中で傷つき倒れた人がいたことを話します。そこを通りがかったレビ人が祭司がそれを見ながらも道の端を通り過ぎていきます。一体いつまでそれを続けるのでしょうか。先週からヨハネの黙示録を読み始めました。私たちが罪の現実のただ中を生きていくという中にあって、果たしてどうこの現実に向かい合って生きていけばよいのでしょうか。どう傷つき倒れている人と向かい合い、どう関わって生きていけばよいのでしょうか。先週の日曜日、アメリカでのことです。テキサスの教会で乱入した男が銃を撃ち放し、26人以上の方々が亡くなるという惨事が起こりました。なぜ日曜日、教会で神様を礼拝しに来た一番素晴らしいとされるその時間に、こんなむごたらしいことが何の落ち度もないその一人一人のところに銃弾となって降りかかるのでしょうか。もちろんそんなニュースの中の新聞の中の遠い海の向こうの世界の話を持ち出すまでもなく、私たちは日常の中で言葉の銃撃を繰り返し、傷ついた人、倒れた人を見ながら生活しています。ある時には自分自身が心ない一言で相手を傷つける、そんなことを繰り返しながら歩んでいます。しかしその罪の現実を、痛み悲しむ現実を見て見ぬふりをしながら、仕方のないことだと諦めながら、私たちは道の端を通り過ぎていくことがあるのではないでしょうか。痛み、傷ついた、歪んだ関係を、これはもう後戻りできないことなのだと、仕方なく横目に見ながらやり過ごしているのではないでしょうか。私自身が傷つけた人であるにもかかわらず、その前を通り過ぎていこうとしているのではないでしょうか。私たちはなお罪の痛みの苦しみの嘆きの悲しみの中を歩んでいます。このヨハネの黙示録は私たちと同じそういう罪の現実を葛藤しながら苦しみながら嘆きながら歩み通そうとしている教会に向けて書かれたものです。そこには私たちも見るべき希望の現実がなお示されています。7つの教会に向かって書き送られたと言いました。まずはじめに一つの教会のことを見ておきたいと思います。2章の中ほどのところにスミルナという教会が出てきます。ヨハネの黙示録2章の8節。スミルナにある教会の御使いに書き送れ。と書かれています。スミルナ、それはエペソの教会から50キロほど上に北に登ったところにある教会です。聖書の中ではあまり名前の出てくる教会ではありません。しかし彼らに向かって書き送られた言葉はこうでした。始めであり終わりである方、死んでまた生きた方がこう言われる。ちょうど先週、最初であり最後である、アルファでありオメガである、その方のことを見ました。救いの御業を始められた方、完成される方、その間ずーっと導かれる方。聞き逃した方はぜひインターネットで戻って聞いていただきたいと思います。そのお方がこう言われるというんです。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。彼らが苦しんでいること。責め立てられ、窮地に陥り、苦しんでいる。貧しいことも知っている。そこで言う貧しさは物質的なものだけではありません。本来自分が持っていたものすべてを剥ぎ取られて力ないものとして貶められ、今、 貶められている様子を表しています。まさにキリストご自身が苦しまれて貧しくなられたという時と同じものです。本来はそんな歩みではないのに、言われもなくこの状況に貶められて、苦しんでいる、嘆いている、悲しんでいる、貧しく乏しい困窮にあえいでいる。その様子を私は知っていると言うんです。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。彼らの改宗は、ユダヤ人と異邦人とが混ざり合った改宗でした。宣教はまずユダヤ人たちに伝えられました。旧約聖書の神の約束に基づいて救い主が来たのだと言われました。しかし、ある人々は受け入れず、かえってそれは神を冒涜することだと言い、私たちの大切な神になんてことをあなた方は言うのだと教会を迫害し、その歩みを叩きのめそうとしました。指導者たちが捕らえられ、獄に入れられ、殉教に命を落としていきます。十節。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。指導者たちから始まり、自分たちの仲間は一人一人、明日には自分もまたその身に降りかかるかもしれない危険災いと隣り合わせになって、その試みの中にある。あなた方は10日の間苦しみを受けるのだ。しかし、その苦しみ、悲しみ、嘆き、罪の現実は、あなた方を打ち負かしてしまうものではない。その中にあってもこう書かれていますよね。旧説、防戦で囲まれた中です。あなたは実際には、飛んでいる。キリストにあって、あなたは飛んでいるのだ。十節、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。十節の最後、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。十一節の最後、勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。あなた方は苦しめられている、貧しくなった、こんなにも困窮にあえいでいる。でも、実際には豊かなものなのだ。だからこの苦しみを恐れてはいけない。死に至るまで忠実でありなさい。ちょうどパウロが、私は走るべきレースを走り終えて、義の栄冠、冠を受けるのを待ち望んでいるのだと言いました。一歩一歩足を進めていって、このレースを走り通す。これが忠実であるということのイメージです。その時、私はあなたに栄光の冠を与えよう。やがて来たるべき時、悪しき者が滅ぼされ、ふさわしい者だけが残り、神の御国が完成するというその時、第二の死によって滅ぼされることは決してない。死に至るまで忠実でありなさい。たとえ今苦しみの悲しみの困難の中にあっても10日の間、その10日は苦しみ悲しみとしては十分に長い期間です。しかしそれでもなお永遠の歩みから比べればひとときのこと。死に至るまでたとえ10日間の苦しみの中であっても忠実であるように、そう励まされ促されていくのがスミルナにある教会です。この語りかけはヨハネの黙示録を読んでいくと違う形で大きな絵巻物語として、私たちにそのことを形を変えて語りかけられていきます。2章3章には今言った教会への語りかけが、7つの教会への語りかけが書かれます。4章には、御座の前にいる4つの生き物、24人の長老たちの姿が出てきます。5章、6章には、最初のイメージとして、7つの封印をされた巻物が出てくるんです。その巻物を解くことができるのは誰か。ほふられた子羊こそそれにふさわしい。そのお方が巻物を解きます。 大地の封印が解かれると、白い馬が出てきます。白い馬は平和の象徴です。ああ、素晴らしい。こんなにも麗しい世の中なのか。しかし、第二の封印が解かれると、すぐに赤い馬が出てきます。その赤は血です。争いの血です。流される血潮。争いの中に、その平和な歩みが乱されていく。次に現れるのは黒い馬です。黒い馬は飢饉を表します。自然の災害の中に、作物の実りがなく、人々が飢え、苦しむ。その中で争いが輪をかけてひどくなっていく。四番目の封印が解かれて出てくるのは青ざめた馬というものです。人々が、家畜が疫病で死んでいく。命を落としていく。三分の一が、四分の一が、次々に命を落として倒れていく状況の中で、五番目に現れてくるのは、殉教の死です。神に従って歩む者たちが、この苦難の中を神の手に従って歩む者たちが捕らえられ、むごたらしい目に遭い、その中に捨て置かれる。六番目の封印が解かれたとき、そこに天は色を失い、地は揺れ動き、天変地異、恐れるべき光景が目の前に繰り広げられてくる。それが五章、六章に書かれていることでした。そして今日読んでいただいた七章に、なんとその六つの封印が解かれた、驚々しいまでの災い、困難の情景が広がる中にあって、天の神の御座の前には、白い衣を着た数えきれないほどの群衆が、神を讃え喜び歌っているというんです。八章に行きますと、七つ目の封印が解かれ、そこから七つのラッパの、また、むごたらしい災いの証がなされていきます。でもその合間にあって、動かぬものとして、神の御前にある喜びの歌声と、それを高らかに歌う輝かしい人々の姿が出てくるわけなんです。それこそまさに、死に至るまで忠実でありなさい、命の冠を与えようと言われた民の行き着く先なわけですね。これを目当てに、あなた方は悲しみの苦しみの暗黒の時代を耐え抜いて歩むように。今日読んでいただいた箇所をもう少し見ていきましょう。七章の九節からです。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。国籍を問わず、文化を問わず、年齢を問わず、社会的な立場を問わず、ありとあらゆる人々が、人という人、神に命を与えられた者たちが、神にあってここに集まる。私たちもここに集まっているときに、誰一人同じ人はいません。それぞれ置かれたところ、現実、それまでの歩みがみんな異なっています。その中で一人一人神様に名を呼ばれて、神様の身元に召し出されて、こうして集まってきて神様の前に立っています。何が共通点なのでしょう。ただ一つあるのは、神にあってというその一つだけです。ここに来ている人々、ここの神の御座の前に集まった人たちもそうでした。しかしそれは限られた人数ではなく、数えきれぬほど大勢の人であったと言います。彼らが白い衣を着てくる。今までの六つの封印が解かれた中では、それこそ飢えに堅苦しみ、着物を引き裂いて嘆き、苦しみ悲しみの中で七転八倒し、埃だらけになり、泥まみれになり、そうして苦労して歩んできたボロボロの服があったことでしょう。罪の痛みに悲しみに、涙を拭い鼻水を拭ってドロドロになった、そういう衣があったでしょう。でもここに白い衣を着て、全く六つの封印のもたらした災いを感じさせぬほど輝かしい衣を着て、見舞いに集ってくる者たちがいる。 白の刃を手に持って、この白のヘラを持って、王を迎えるというのは、戦いの勝利から帰ってきた王と軍勢を迎える時の印です。喜ばしい大勝利を収めて帰ってきた。素晴らしい。これこそ私たちの王だ。王様万歳と、彼らは主の枝を手に持ち、それを振りかざして揺らして王を歓迎し、主の枝を道に敷いて、王座のとへ向かう道を作って、彼らを迎えた。その歌声が高らかにここに響きます。救いは御座にあり、私たちの神にある。子羊にある。他の何者もこれを救うことはできない。六つの封印の暗闇も嘆きも悲しみも痛みも、このお方にあって救いがある。私たちはここに、このお方のゆえに集まり、皆を称え、私たちは歩みを与えられたのだ。四つの生き物も二十四人の長老たちも彼らはこう言います。アーメン。その通りだ。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢い。これは今までもこのお方にあったし、今もあるし、これからもある。この歩みが導かれていくように。その中で長老の一人が幻を見ているヨハネに話しかけます。この人たちは一体誰でどこから来たのですか？ヨハネは答えます。あなたの方がそれはよくご存知のはずです。長老は答えて言いました。この人たちは、14節。大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。彼らは、もともと恵まれた安全地帯にいて、今王座の前に出てきたのではないんです。これまで、危険の困難の最前線にいた者たちです。そこで苦しみ、嘆き、悲しんで、ボロボロになって、ここに来た人たちなんです。その大患難を抜け出てきた、その真っただ中を通ってきた者たちです。しかしその中にあって、彼らはその衣を、自分自身の罪、汚れを、人の罪ゆえに受けた傷を、痛みを、現れて、白くして、ここに来た。子羊の血、イエス・キリストが十字架の上で流された血潮、それによって、全くその傷から、罪から、解放されて、許されて、癒されて、ここに、立っているのだ。だから、15節。彼らは神の御座の前にいて、聖所で昼も夜も神に仕えているのだ。救いはこの方にある。私たちはこの方にあって命を得た。私たちはこの方にあって歩むと。昼も夜もなく、この神のもとに歩んでいる。神もまた彼らの上に幕屋を張るんだ。幕屋を張るというのは、あの昔、イスラエルがエジプトから出てきたとき、その大軍営の中に、神ご自身が天幕を張って宿られた。神の民の真ん中に住まわれたというそのイメージです。言ってみれば私たちの心の内に、このお方を宿って、私たちの体を住まいとして歩んでくださる。言い換えれば、彼らは、私たちの牧者となってくださったという意味です。17節、御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となった。そして命の水の泉に引いていくんだ。だから彼らは、乏しいこともなく、飢えることもなく、乾くことももうない。太陽の熱も、どのような炎も、彼らを打つことはない。命の水の泉に導かれるんだ。六つの封印のイメージは炎であり、汚れた泥だらけになる歩みであり、地を這うような苦しみの現実です。しかしここに命の水の泉がある。すべてを洗って清める。渇きを癒す。作物の豊かな実りを与える。 彼らを潤して、溢れ出させるような、命の水の泉に、彼らは牧者となって導いてくださるんだ。そこに行こうとき、安らぐとき、もはや植えることも乏しいことも乾くこともなく、彼らの目の涙もすっかり拭い去られて、傷んだ傷もすっかり回復して、白い衣を着て喜びを持って彼らはここに神使えるのだ。これが、カンナを抜け出てきた者たちの姿だ、というんですね。驚くほどに、今までの6つの封印を解かれた歩みとは違う、神の御座の前にある、素晴らしい民に用意された歩み。そしてこれこそが、あなた方の歩みなのだ。終わりの日に用意されているあなた方の姿なのだ。だからスミルナの教会よ。だからスミルナの教会と同じように罪の現実に痛み悲しむ兄弟姉妹たちよ。現代の教会よ。神の民の一人一人よ。あなた方の苦しみを恐れてはならない。死に至るまで忠実でありなさい。私はあなたに命の冠を与えよう。第二の死もあなたを損なうことはない。これがあなたに用意されている歩みなのだ。そこに目を留め、希望を持って力を失わずに、死に至るまで忠実でありなさい。レースを走り抜きなさい。確かに道は困難があるでしょう。10日間の苦しみがあるでしょう。しかしなおその中にあっても、あなたに最後に用意されているのはこれなのだ。今日、一度礼拝、二の礼拝の間に子供祝福式が行われます。この舞台のところに子供たちが並んで顔を見せてくれます。その顔を見ながら、その成長を私たちは共に喜び、祝いたいと思います。もしその中に、将来の大谷翔平がいたとしましょう。皆さんの子供、お子さん、お孫さん、あるいは教会のここに見かける子が、もし将来の大谷翔平だったとしたら、その子が野球の試合に行って、今日は三振ばっかりした。自分がピッチャーで投げて、相手にデッドボールを与えて、フォアボールを与えて、暴投して、それで負けてしまった。こんなに面白くないスポーツはない。もう、グローブを叩きつけて、僕は野球なんかやめると言ったら、皆さんは何と言うでしょう。おそらく、いいかい？野球はやめちゃダメだよ。言うと思うんですね。いや、絶対言いますよね。だって、メジャーに行って何十億円もらえる、そんな意味があるんですから、彼に家の3軒でも4軒でも建ててもらえるんですから、絶対やめちゃダメだって言いますよね。もしここに立つ子の一人が将来のマザーテレサだったとしたら、その子が心を痛めて、この人のために何かしてあげたい。でも自分は小さくてお金もなくて何にもできないと泣いているとしたら、なんと声をかけるでしょう。あなたの思いは大切なものだから、できることを少しずつしようね。それがやがて人の心を動かし、多くの人の間に広まっていき、多くの子供たちを救う働きにつながっていくことを知っているからこそ、今その思いを捨ててはいけない。諦めてはいけない。あなたはそれを大切に最後まで持っていてほしい。そう言いますよね。もしここに立つ子供が、ライト兄弟の一人であり、エジソンの一人であり、本田宗一郎であったとしたら、一つ二つの失敗に、挫折に諦めてしまわないように、あなたのその向こう側に確かに形になっていくものがあるんだから言いますよね。私たちは将来どうなるかが分かっていたら、やめないで、諦めないで、今のこのことはひとときでしかないのだから、あなたに用意されている歩みがあるのだから、黙示録は私たちに、私たちのやがて来る、まだ知らない、実際には誰も見たことがない、
誰も経験したことがない。でも、ヨハネが黙示録の中で見た。幻の中で見せてもらった。天においてはこうなるのだよ。あなた方の未来はこうなのだ。という姿を教えてくれているわけです。そしてそこに向けて、忠実、諦めない、歩むようにと励ましてくれています。もう一つの教会の姿を見ましょうか。エペソの教会です。スミルナの教会の前に書かれているヨハネの黙示録の2章の初めに書いてある教会です。この教会は良い教会としての歩みを続けてきました。この教会ほど熱心に宣教者たちを支え、熱心に異教の神々と戦って、自分たちの歩みを築き上げてきた教会はありません。あなた方の苦労、苦しみ、忍耐、労力、そのことをよく知っていると神様はおっしゃいます。でも、一つ、あなた方に伝えたいこと、それは、あなた方は、初めの愛から離れてしまった。確かに苦しみの中を、悲しみの中を、よくよく忍耐してここまでやってきた。でも、あの初めの時の思い、あの初めの時の新鮮な喜び、感動、力、希望、今それは本当にどこにありますか？はじめの行いに立ち戻って、やり直しなさい。どこで落ちたかを考え、はじめの行いに戻りなさい。というふうに言われています。三つのことを具体的に考えていただきたいと思います。一つは、今私はどういう状態にあるんだろうかということです。エペソの教会ははじめの愛から離れたと言われています。自分たちでも本当は知っていたでしょう。でも見て見ぬふりをしていたかもしれません。そんなことを言ってしまったら三歩も四歩も逆戻りして、罪の泥沼に陥るような気がして避けていたかもしれません。でも、認めることから始める必要があります。私の隠されているもの、人には言わないけれども自分は知っているもの、それを見て見ぬふりをしていること、そんなことを気にしていたら自分の信仰生活はなんだか逆戻りして罪人になってしまうと思っていること、その自分自身の歩みを正直に神様の前に認めること、これがまず初めです。恐れることはありません。私たちの罪は現れていくものです。これもまた解決していくことです。解放されていくことです。ですからまず認めることです。二番目は、はじめの愛、どこから落ちたのか、それを思い起こすことです。エペソの教会は、パウロとの出会いから始まりました、その歩み。彼が熱心に御言葉を説いてくれて、ツラノの講堂で2年間、彼らのために、ああでもない、こうでもないと神様のことを教えてくれたその中で、人々は今までの生活から立ち返って、ああ、こうではいけないのだ。本当のところはここにあるのだ。魔術師たちは自分たちが頼りにしていた祈祷書を持ってきて焼き払って、自分たちの今までの意味、決別して、歩み始めました。エペソの教会はパウロと共に歩み、その別れの時に指導者たちはパウロと泣き合って別れました。パウロはこう語りました。私があなた方のために涙ながらに労してきたことをあなた方は知っているでしょう。私は受けるよりも与える方が幸いである。その言葉に立ってあなた方に導きを与えてきた。今あなた方の歩みを御言葉に委ねます。この御言葉に立って歩んでください。私があなた方に与えて与えて与えて歩んだ歩みをあなた方はこれから自分のものにして自分たちの歩みの中で果たしてください。これが彼らの原点だった。苦しみの中を悲しみの中、それでもなお与えるものとして、御言葉に立って歩む愛。涙ながらに別れ、彼らはそのバトンをしっかりとパウロから受け取って歩み始めました。実際にその歩みを彼らは継いできました。そう、その最初の歩みを思い起こして、初めの行いに戻りなさい。これが二番目。私たちはどこから歩み始めたでしょうか。イエス・キリストと初めて出会ったとき、それは私たちの心にどんな思いを引き起こしたのでしょうか。あなたのどこに何にこの方は語りかけて救いを与えてくださったのでしょうか。 あなたは何から解放されて歩みを導かれるようになったのでしょうか。ぜひそのことを思い起こしていただきたいんです。ここにまだイエス・キリストを救い主として信じていない。しかしここに一緒に集っていらっしゃる方々がいらっしゃることを知っています。本当に歓迎したいと思います。そして、このイエス・キリストにある歩みに、あなたは招かれているのだ。ここに初めの、あなたの人生の始まりの新しい歩みがあることを知っていただきたい。そして、この招きに、答えていただきたいと願っています。はじめの愛に立ち戻ること、これが2番目です。今の自分を認めること、はじめの愛に立ち返ること、そして3番目は、将来の姿とまっすぐに線を引いて、その上に乗っていただきたい。はじめに歩み始めたところと、今日お伝えした天の御座で白い衣を着て、喜びの声を上げている自分の姿を見て、この一直線を結ぶ上に今日の私が立ってほしいんです。確かに罪の中にあるでしょう。痛みは大きいでしょう。自分の不甲斐なさに打ちのめされる時もあるでしょう。でも私はキリストにあって新しい歩みを始められ、あの罪を現れた御座のところにいる日まで、この歩みを直線に導かれていく、今日はその一日なんです。ここに私たちの歩みを見出したい。そして今日から明日に向けてを歩んでいただきたい。罪の現実と向かい合うことを恐れず、そこに神様が用意されている道、救い、希望を諦めず、私たちは歩ませていただきたい。いつまで道の端を通り過ぎていくのか。あの御座にいる人たちは、どこを通ってきた人たちでしょう。艱難の、見て見ぬふりをして、道の端を安全に通り過ぎてきた人たちでしょうか。いえ、艱難の中から抜け出てきた人たち。道の端を安全に通り抜けてきた人たちではありません。その中をもがき、苦しみ、関わりの手を伸ばし、神様ご自身の救いの御手を受け取って、導かれて、罪、現れて、痛みを癒されて、神の御座に来た人たちです。私たちもまた、その歩みのただ中にいるのではないでしょうか。今日、なお罪の痛み、悲しみ、困難の中にある方、あなたに神様の導きがことごとくあるようにと心から願っています。祈っています。恐れずに、私たちに与えられている愛に希望を失わず、ご一緒してまいりましょう。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。